おはようございます。国立天文学校の皆さん、お願いいたします。大雪の方が少しなったかなと思ったらお伝えしてますけど、今東京で世界陸上ってやってますけど、私高校時代陸上部の担当選手だったんで、つい見てしまうんですけど、前回東京で開催されたのは34年で、その時は会場前に、カール・ルイスを見たなって思ったんですけど、見てて思うのは、やっぱり見方が変わったなと思いますね。当時は日本選手ってなかなか標準記録を突破できないので、ほぼ海外のすごい選手を見るだけっていうことですけど、今は本当に日本選手も、なんとメダルまではいかないんですけど、活躍されてて、日本人を応援してみるっていう見方は、当時はなかったなって、そんなことを思いながら見たりするんですけど、職場の同僚、職場の同僚で、元箱根駅伝選手っていうのがいて、すごいです、すごいねっていう話をしたんですけど、30代半ばなんですけど、もう体ボロボロで、いろんなところがもうボロボロで、やっぱりアスリートっていうのにいかにこう自分の寿命を削って走ってるんだな、やってるんだなって、改めて思わされたんですけども、なかなかない機会なので、ちょっと経緯でも変わって、今日は最終日なので見ていただくと面白いかなと思ったりします。懐かしいです、私は。で、今日の聖書箇所ですけども、ルカの福音書19章の1節から10節まで、朝鮮人ザカイ、有名な箇所ですけど、新約聖書の146ページ、新約聖書146ページ、ルカによる福音書19章の1節から10節までをお読みしたいと思います。朝鮮人ザカイ、イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザカイという人がいた。この人は朝鮮人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って泣き回りし、イチジク岩の木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかし、ザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また、誰かが何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家に訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。この箇所はすごい有名な箇所ですけども、ちょっと今日改めて、ちょっと読んでいきたいなというふうに思うんですけど、まず一節のイエスはエリコに入りって言ってますけど、エリコの町っていうのは、どのあたりかというと、エルサレムがあって、北東に30キロぐらいの距離。なので、エルサレムまでの旅路の最後の行程ですね。右の天井下を見ると、エルサレムに帰りの勇気が入るのがあるので、イエス様のエルサレムまでの旅の最後の町が、エリコだったっていうところですけど、エリコといえば、旧約聖書で言うと、ヨシュア記の、城壁をぐるぐる回ると、城壁が崩れて、こう制圧するっていう、あそこに出てくる箇所ですけども、旧約時代のエリコと、新約時代のエリコとちょっと位置が変わってるそうなんですけど、ちょっと写真とかも載ってるんですけど、少し位置がずれてるんですけど、この辺の方が高台の方に置かれたような感じです。そういう大きいところです。で、この、エルサレムがあって、エリコの町があって、ここにこうヨルダン川があって、この向かい側のネボ山っていうと、ここからモーセが、あそこが約束のカナンの地だ。でもお前は入れない。そういう箇所ですね。で、ヨルダン川反対の向かい側の山から、この辺りのエリコの町とか、イスラエルを見て、モーセが行ってた。そんな町になる。そして、イエスはエリコに入って、町を通っていかれた。 ここにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。このザーカイという名前は、まあ、有名ですのでご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、清いとか偉人とかっていう意味の名前で、まあ、ユダヤ人では割と親しまれた名前だそうで、例えばですね、ちょっとまあせっかくなので聞いてみたいなと思うんですけど、エズラ記の2章の9節、旧約聖書の、まあ、ちょっとまた戻るのでちょっとここは記しておいていただきたいんですけど、エズラ記の2章の9節、旧約聖書の724ページ、上の段のところですけど、エズラ記の2章の9節、旧約聖書の724節、上の段の9節のところで、ザカイ族の一族、760人というか、このザカイっていうのがザーカイのこと。で、特に血縁関係があるわけではなくて、この名前はまあ、ユダヤ人の一般的な名前だったっていう、まあ、そういう意味なんだそうですけど、まあ、このザカイ族っていうのは、バビロンから解放されて戻ってきた人たちのことですけど、まあ、こういう人の中にもまあ名前が出てくるので、まあ、ザーカイという名前が、まあ、ユダヤ人の中では、比較的よく使われた名前だっていうことがわかります。で、その先を読み進めていくと、3節、また、すみません、ヨハネに戻って、新約聖書の146ページの3節のところで、2節ですね。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。まあ、ご存知の方が多いと思うんですけど、まあ、当時ローマ帝国に支配されていて、まあ、ローマの人がこう、まあ、頭にというか、それというか、自分で税金を徴収せずに、そこにいるユダヤ人を使って、まあ、税金を徴収していた。なので、徴税人というのは非常にこう、ローマ帝国の手下みたいな感じですごい嫌われる職業だったっていう。で、そしてクラウダイはこの人は徴税人の頭で金持ちであったっていう、まあ、徴税人の頭ってことは、まあ、エリコには、まあ、もっと何人かこう徴税人がいたっていうことなんで、まあ、主要な都市で、まあ、税関みたいなのもあったんじゃないか、まあ、そんな、まあ、解釈もあるみたいです、まあ、ザカイっていうのはそういう、人間だったっていうことがわかります。そして3節読み進むと、イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。この3節のどんな人が見ようとしたがっていうふうに訳されてるんですけど、これ言語的にはもう少し強い意味や言葉が使われていて、探し求めるぐらいの意味で、英語でだと seek っていう言葉が使われ、探すっていうような意味合いが含まれている。ただ単純に見たかったっていう意味ではない。で、英語的には未完了形を使っていたっていうこともあるので、まあ、その場で急に見たいと思ったっていうわけニュアンスではなくて、ずっと見たいと思って願ってた。まあ、それぐらいのこのニュアンスだと思います。ですけども、背が低くて群衆に遮られて見ることができなかった。二つ障壁があって、一つは物理的に背が低かった。で、また、群衆に遮られた。まあ、嫌われ者の朝鮮人なので、みんな前にこう出したりということはしないで、こう邪魔して前には行けなかったっていう、まあ、そういう背景があるんですけど、まあ、妨害されたっていうのです。そこで、ザーカイはどうしたかというと、4節。そこでイエスを見るために走って先回りし、一時の木に登った。そこを通り過ぎようとしておられるからです。この一時区分はっていうのは、今でもエリコの町に残っているそうで、観光名所みたいになってみたいに、こう、ザーカイが登った木みたいな、そんな風に、今でも、まあ、どこまでの信憑性があるのかはわかりませんけど、一応、ザーカイが登った一時区分は木っていうのは今でも残っている。で、こう写真を見たんですけど、こうやっぱり葉っぱがすごく美味しいねって言って、この木の上に登っていて、下から人が見えるのかなっていうような、そんな木なんですけど、まあ、少なくとも、まあ、当時の状態はわかりませんけども、まあ、ザーカイは嫌われ者で、ね、こう世間から 制されない存在なので、堂々と見るというよりは、こっそり身を振って地の上からこう見る、まあ、そういう雰囲気だったんじゃないのかなっていうふうに思います。で、その先で、イエス様は、その場所に来ると上を見上げられて言われたと。ザータイム、急いで来なさい。今日、ぜひあなたの家に泊まりたい。まあ、ここで、なぜザータイムの名前をイエス様は知っていたのか。まあ、ここは聖書には書いていないので、まあ、いろいろな解釈があるみたいですけど、まあ、神様だから当然知っていたっていうような解釈も当然あるんですけど、まあ、もう一つの解釈としては、周りの人が、ザータイムあなたを登ってるよっていうのをつぶやいたのを気になるんだけど、みたいな解釈もあるみたいですけど、まあ、そこはわからないんですけど、イエス様はなぜ知っていたかわからないんですけど、ザータイムの名前を呼んだ。まあ、ここはすごく象徴的な、この箇所の一つの象徴的な場所かなっていうふうに思うんですけど、そしてこの、ザータイム急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたいっていうとは書いてあるんですけど、この訳ちょっと今一つ、ニュアンスが少し違うかなっていうことで、原句的には、まあ、英語で言うと、I must stay up your house なんで、must、私は泊まるつもりだっていうか、もっと強調している言い方みたいな。だ日本語訳としたら、新教の人海訳の方ですと、泊まることにしているからっていう訳になっているので、まあ、改めて、この場で、泊まりたいと思ったっていうよりはさっきと同じで、もともと泊まる予定だったっていうニュアンスが実際にはここには含まれる言葉なんだそうです。で、その先で7節で、これを見た人たちが皆そやいた、あの人は罪深い男のところに出会おうとった。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私の財産の半分を貧しい人に施しなさい。また、誰からか騙し取っていたら、それを4倍に返します。こういう流れがあるんですけど、この描写がなかなか、聖書面白いなって思うんですけど、まず群衆が、それを見た群衆が、罪深い人に家に行くじゃないかって言ってる。そして8節って、しかし、ザラカルは立ち上がって主に行った。なので、これ場面が変わっていて、食事をしている場面でザーカイが立ち上がって言ったんじゃないかっていう読み方の方が、まあ、自然なのかなっていうふうに思うんですけど、ここで場面は変わっていて、私は財産の半分をって、また9節でイエスは言われた。今日救いがこの家に訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子が失われたことを探して救うために来たのである。また群衆に向かって話すような、前前の群衆に対する言葉に対する答えをこう言ってるので、こう場面描写からいくとちょっと不思議なというか面白い表現だなというふうに、まあ結局聖書というのは読む人の視点を置いて、読む伝えたいことの視点を置いて、まあ、書かれてるみたいかみたいな、そういう解釈でしたけど、まあ、よくよく読んでみるとここの場面ちょっと面白いなって、まあ、個人的にはそういうふうに思ったんですけど、まあ、そして、このザーカイが言った、私の財産の半分を貧しい人に施します。また誰からか何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。なので、まず自分の財産の半分を貧しい人に施す。もう残り半分しかないんですけど、で、騙し取っていたら4倍にして返すと、もうほとんど残らないので、全財産を差し出したという、まあ、そんな風な解釈ができるのかなというふうに思うんですけど、まあ、この箇所すごく有名な箇所で、まあまあ、私自身が、まあ、この救いのプロセスっていうようなことがすごく凝縮されている、まあ、箇所だなというふうに思うんですけど、まあ、罪人と分かりやすいみんなが嫌われた朝鮮人で、その人たちが、そのザーカイがイエス様を見たい、願って、そして邪魔をされた、それを見たいと思って、木に胸を思い。そこで、イエス様が名前を呼んでくださった。まあ、神様からの召し、コーリングの箇所っていうふうに、まあ、読まれたりするんですけど、それに対する応答として、木から急いでおいて、また財産の半分を貧しい人に残す。 騙し取っていたら4倍に回復しています。まあ、悔い改めをする。そして、新たに生まれ変わっていったっていう、まあ、それをこう、救いの、宗教を主張された箇所だって、改めて思うんですけど、まあ、特にこの、半分を貧しい人に、財産の半分を、貧しい人に滅ぼし、また、騙し取っていたら4倍に返す。まあ、この辺り、悔い改めっていうふうに受け取れると思うんですけど、まあ、私の育っている教会っていうのは、悔い改めの部分を結構強調する、教会で、まあ、今日の朝の聖書講習会でも話してて、そうだなと思ったら、やっぱり罪をきちんと受け取らないと、恵み屋さんと受け取れませんよっていうところで、その、悔い改めっていうのはすごく大事なんだって、礼拝でこう、疲れて日曜日に来た時にこういう話をするっていうのは話すが結構厳しいものがあるにもかかわらず、私との教会っていうのは悔い改めがないとやっぱりクリスチャンとしてはやっぱり中途半端な感じになる。恵みを恵みとしてきちんと受け取れない、きちんと悔い改めましょうみたいなことをすごい強調するんですけど、まあこの箇所はすごく自分の財産を全て投げるっていうところで、まあ、非常にこう象徴的な箇所かなというふうに思うんですけど、で、この箇所を進学校の友達と話をしていて、さて、ザーガイはこの後、朝鮮人を辞めたでしょうか、辞めなかったでしょうかって話になって、まあ、聖書に書いてないので、わからないんですけど、まあ、全財産を投げてたんだからもう辞めたでしょうっていう解説もできるし、朝鮮人っていう職業そのものを否定してるわけではなくて、そのずる賢い、まあ、騙して取ったり、まあ、知ったことは最低限してなかった、してるしないと思うけれども、いろいろな、やめずに、正しい挑戦として働いたんじゃないか。まあ、そっちの解釈と両方あると思うんですけど、まあ、これあたりを、皆さんだったらどういうふうに、どっちだろうなって考えてみるのもいいのかなと思うんですけど、まあ、この場所で私が思うに、やっぱりクリスチャンというのは、何らかのこの飯を受けて、ホーリング、それに対してどう応答したかっていうのを、まあ、こう振り返ってみるという読み方もいいんじゃないかなというふうに思います。で、私自身もいろいろ召されて、こんなものですけども、いろいろと、召しもあるんですけど、まあ、それにどう答えてきてきたかなって改めて、そんなことをこの箇所を読みながら思わされたんですけど、まあ私自身も、皆さんも、弟子に対してどう応答したかっていうのを考えてみるのもいいですし、まあ、私に対しても、その弟子に対して答えれるようにぜひ祈っていただきたいなと思ったりもしました。はい、じゃあ今日、このぐらい、ご報告します。恵み深きお父様、あなたの名前を見たたえます。今日は、ザーガイの有名な箇所でしたけども、いろいろなあなたからの弟子を受けますけれども、どうか、それに対して、私たちがあなたが望むような、応答を返すことができますように、あなたの、そしてあなたの恵みを心から受け取ることができますように、今週一週間もあなたの御心に従った、生活をすることができますように導いてください。また、気候が変わりやすくて、体調を壊しやすい時期と思いますので、どうか、兄弟姉妹の健康をお守りください。また、この後、大きな会も施されますが、どうかそれが祝福された良い時となりますように、あなたが導いてください。この時に実際を上にして、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前を通して、お祈りをいたします。
アーメン。
ザーガイの話に感謝します。ありがとうございます。今日は私のというかこの礼拝の後で礼拝賛美歌の歌詞を味わう会で7番というのが一人の姉妹がお話しくださいますが、あの歌詞はこのザーガイのこととつながっているのではないかと、そんなふうに私は前から思ってた、ちょうどつながってるんだなというふうなことを思っていました。御言葉を読ませていただきます。新約聖書の第1テサロニケの5章 テサロニケ信徒への手紙の第一の五章の16節から19節まで、ページ数は379ページになります。テサロニケ信徒の手紙の第一の五章16節から19節までを読みします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。この箇所、今まではというか、自分に向けてこうありなさいという形で、ね、進められている言葉だというふうに読んできました。それは間違ってないことなんですけど、でも別の読み方があるということに気づきました。それはいつ気づいたかと言いますと、先月大阪の川原真嗣兄弟の葬儀がありまして、頼まれて行きまして、でいくつかの選考式次第の中に書いた最後にこの選考を選んだんです。で、その時気がついたんですけど、葬儀というのは結局、イエス様を信じている者は天国へ行っているという、もう体はそこにあるけれども、霊は、キリストのことは言ってます。でそこは天国なんですと。じゃあ天国ってどういうところなのかというようなことを思い巡らしているとき、この聖句をそういう視点で読んだとき、いつも喜びがある場所、いつもある、そして喜びを分かち合っている、そして絶えず祈りがなされている場所、この祈りは私たちの祈りは願い事がほとんど多い祈りですし、自分のことが中心になった祈りが多いんですが、天国の祈りはそれとは全然違うと。そして天国においては感謝がある。天国においては苦しいこととか辛いことはないわけですけれど、どんなことにも感謝しなさい、これは私たちが地上で、このようになかなかできない、いつも喜んでいることも絶えず祈ることもしてないということを思うとき、でも天国というのはそういうことが普通に行われている場所、常にそういうものが満ちている場所なんだということを、ああそうなんだと思わされた新しい読み方だったように自分では思います。もちろん自分がこうあるべきだということも含めているわけですけど、で私たちがこう喜びを持つのは、自分が神様に喜ばれているということ。で私たちが何を喜ぶか、天国で何を喜んでいるか、それは神様ご自身を喜ぶ。でイザヤ書の中に、花婿が花嫁を喜びとするように、あなたの神はあなたを喜びとする、自分のようなものが神様に喜ばれているということ、それが喜びの源にあるんだなということに気づかされました。でお祈り、天国でのお祈りは自分のことよりも他の人のことを祈るということと同時に、渡辺和子という人がおられまして、彼女はここの箇所からこういうことをおっしゃったんですね。それは彼女の体験、彼女は若い時に献身というんですかね、修道女になる、シスターになるということを名刺を受けて、修道院に入った。そして彼女はアメリカでそういう場所を取った。 で、その当時は若い女性も含めて修道女がいっぱいいた。で、食事の時間になると配膳をする、ね、お皿を置いて、向こうはナイフとフォークを置いてコップを置いて、こういうこれをずっと彼女は何人かと一緒にしてた、ね、で並べ終わった後で修練長というかトップの方が渡辺さんちょっとって呼んで、あなた何か忘れてませんかと言われた。いや、私はちゃんとコップはコップでこう言われた通りやりましたって彼女が答えたんですね。祈りながらなさいましたか。そこに座る人の祝福を祈りながら拝膳しましたか。してなかったんじゃないですかと注意を受けたという、まあそれは自分の失敗だと言います。何かを私たちもします。いろんなことをします。食事もします。でもその時に絶えず祈るということは、祈りをそこに加えているかどうか。自分も、どちらかというとそれを忘れやすいなと思わせられました。で、それと感謝ということ。いろんなことがあると感謝よりも、なんでこんなことがとか、辛いなと思う、病気だとか、思うようにいかない現実が地上ではあります。イエス様を信じていてもそれはある。で、そんな時、感謝はなかなかできない。でも、どんなことにも感謝しなさいということは、すべて感謝しなさいということになる。で、どうして感謝にそれができるか。それは次の箇所を開きたいと思います。これもよく知られている言葉です。ローマ信徒への手紙の8章の28節です。ローマの信徒への手紙の8章の28節。もし、まだ開けてない方、どうぞ聞いてみてください。あ、あの人は知ってるって、思う。言葉なんですね。新教同訳聖書でお読みしますと、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。万事が益となる、この益という言葉を英語にしますとグッド、良いこと、麗しいことと言った方が、ぴったり、なんか利益のように、益というとね、思われますが、マイナスに思えることもマイナスでは終わらない、プラスになるんだと。つまり、失敗も、病気で苦しんだことも、すべて益、良いことに変えられる。どのくらい時間がかかるかわからない。そして、どんな風にして変えられるのか、それは神様のなさること。でも私たちが感謝することができるのは目の前の出来事だけだとできないんですね。でもずっと大きな視点で見るとそのことが先のために必要だったかもしれない、注意しなさいという警告だったかもしれないとかね、いろんな意味を含めまして、全てが益になる、全てが良いことに変えてくださる。だから、あ、感謝できる。いつも喜び、耐えて祈り、全てのことを感謝する。そして霊の火を消さない。精霊の働きが天国ではいつもある。天国の話だと自分は地上にいるから別のように思いますが、今私たちはイエス様が天にあるものを地上にお持ちくださったように、主がいるところはそこが神の国になるんですね。私もいろいろ失敗します。しまったと皆さんに迷惑をかけたりとかいろいろ思い落胆するんですね。でもこの御言葉で立ち上がることができる。あ、失敗した、これでも神様はどういう形かわからないけど、これも益に変えてくれる。私を悔い改めさせるため、 自分が高ぶっていたかもしれないとか、いろんなことを探ってくださるんですね。失敗はしない方がいいわけなんですけど、どんなことも神様は無駄になさらない。病気もマイナスで終わらない。ラザロという人が病気で死にかけた時に、イエス様はこの病気は死で終わるものではないとおっしゃった。マイナスで終わるものではない、復活させることを頭の中に置いておられた。どんなことの中にも神様が手を触れてくださる、そしてそこにイエス様がいてくださるから、つまり私たちのために自分の命を捨てて私たちを救い愛してくださった方の中で生きている中生きているんですから、全てのことはその時は別にして良いことに変えていただける。いつもそこに希望を持っていた精霊の働きによる喜び、人間の思いの中から出てくる喜びは上がったり下がったり消えたり増えたり、でも神様がくださる喜び平安は決して変えない。だから感謝がそこにあふれている。そんなことを葬儀の場で思わせられ、死んでから行くところが今いる場所になったらいいなと思ったんですね。最後に別の言い方でそのことを言ったヨセフの言葉、最後に読ませていただいて終わります。創世記の50章の20節です。93ページ創世記の最後の章50章の20節だけお読みいたします。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。人の犯した悪、失敗、もうこれ以上ない失敗、恨んだり憎んだり悔やんだりするんではなく、神は善に変えてください、益と変えてくださって、多くの人を救う、それが聖書の神様なんだ。そして私たちの信じ、私たちが今日礼拝を捧げている神様なんだということを思い、希望を頂いたという次第です。
知識を増やしての賛美歌の味わい方はパソコンとかスマホでそれぞれ個々に味わってください。私は自分の今まで生きてきた中で体験してきた中で味わっていることを申し上げます。私は礼拝賛美歌は7番です。それは私の信仰の歴史がずっと順を追って書かれているような気がするんです。それでその賛美歌を選びました。私は普通の日本の仏教徒の家庭に生まれ育ちました。幼い頃は祖母に連れられてお寺にお坊さんの話を聞きに行ったという、そういう記憶もあります。中学高校と年を取っていく時に外国の本をちょっと読みたいなと思った時に、私みたいに聖書を見たこともない、キリスト教のことを何にも知らない、そういう人間がそういう人間が本さえ読んでも分からないんじゃないかと思って、これはいつか聖書を読まないとしょうがないなっていう気は漠然としていました。日本の 数学者のエッセイを読んでた時に、キリスト教は花で仏教は木だっていう言葉があったんです。ああ花か、じゃあ仏教に比べれば軽いんだなと思ってました。どうせ私は聖書を読んだってクリスチャンになんかなりはしない、親や兄弟と同じような仏教の家庭にいて、両親と兄弟と同じ場所にいたいなとつくづくそれを思っていました。ただその頃から一番にありますように、御神は尋ねぬ、迷いし罪人、御子ゆえ許しぬ、そみくし我よ、その頃からイエス様は私のことを一生懸命尋ね求め、私の心を叩き続けてくださってたんだなということを後になって知りました。洗礼を受けた時、ああ私はなんていう申し訳ないことを考えてたんだなと思い、今でも背くという言葉が出てくると心が痛むんです。それで次4番に行きます。御神は、御殿は御神の正義に輝き、まばゆきまかりの栄に満たさる。50年ぐらい前でしょうか、持田勝圭と2人で同心会の教会学校の文級、小学1、2年生の文級を何年間か持たせていただいたことがあるんです。その頃子どもの数も多く、教会学校も非常に盛んで、藤尾正人慶が教会学校の校長をなさり、教師会も毎月1回開かれて、とても充実してた。教会自身の人数も多かったし、人数だけの問題じゃないんですけれども、でもなんか私がまだ若かったんですけど、教会の門をくぐった時に、ああこの教会生きてるなって何度か感じたことがあるんです。私もまだ30代とかそんな若い時だったんですけれどもね。それで子供たちにある時天の話をすることがあったんです。で6歳の子供に、しかも普通の仏教の家庭で普通私と同じように育った6つの子供に、グロリアでもないし栄光でもないし、なんて言ったらいいんだろうなと思って、天国には電気ないのよって言ったんです。で月も星も太陽もないのよ、真っ暗じゃんって言われました。ところが天国は明るいのよ、どうしてそんなのがいらないのよ、天国にはね神様がいらっしゃるから、神様は太陽よりも何千倍も明るいのよって言った時に、後ろのカーテンがさーっと音を立てて開かれたんです。開けた人はびっくりしてすぐ閉めました。私もびっくりして子供たちの顔を見たんです。13人いた子供たちは誰一人後ろを振り返る子はいませんでした。小さな目をもう思いっきり開けて、神様ってそんなに光り輝いてるのって言ってました。精霊は全てを教え、全てのことを思い出させてくださるっていう言葉がありますね。その子供たちも今はもう50代半ばを過ぎて60前になってると思うんです。精霊に導かれて、あのことこのことを思い出していただ、思い出させていただいて、イエス様の足元にひざまずく、そういうこと人間になっていてほしいなと祈ります。それで私の年はどんどん進んで、ここ15年ほどの間にやっぱり怪我をしたり病を与えられたりして、自分の弱さを知らされたんです。その時自分の不甲斐なさと 情けないっていう思いを教えられました。でもその時に4番5番にありますように、神様の十字架の恵みとイエス様の血により我らを盛んに預かる嬉しさ、それも寂しい辛い思いと同時に十字架の必要なこと、そしてこんなに反抗した私にも与えられた十字架のもったいなさ、それも教えられました。それでそれと同時に怖い時とか何かの時にいつもイエス様がそばにいてくださるっていうことを体験的に教わりました。今まで聖書をずっと読んでて、聖書のことで一生懸命読むことが好きだったんで読んでたんですけれども、自分の体で教えられたっていうことはやっぱりすごいことだと思います。それで教えられて行き着くところはこの6番の神ならで誰か核は企てえん、全ての誉りを誉れば神にこそ帰すれ、これに行き着きます。今は本当にその通りですと素直にそうなんだって言える喜びです。神様はとても本当に素晴らしいお方です。以上です。